お願いします。天のお父様、今日も集まることができて感謝します。この宝泉の地域の方々を祝福してください。こうして今日は出会える前に小南さんが喜びの感謝のお証しをしてくださいました。ご主人のご病気が癒されまた守られますように、これからの生活もどうぞ支えてください。たくのとたくのさ兄弟もこうしてお元気でまた今日も集ってくださって感謝します。今日また集えていない方もどうぞお送りください。感謝します。御言葉で私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。テサロニケの手紙をこの宝泉キリスト教会で読むということで、正月から一章から見ています。一章の一節の挨拶をまず1回目に味わいました。テサロニケ教会がどのようにして生まれたか、その歴史的な背景とパウロの手紙の執筆事情、どういうことをきっかけにこの手紙が書かれたかということを見ました。それには手がかりとして使徒の働きの17章あるいはその前の16章あたりから丁寧に見ながら、またパウロが1回目の伝道旅行をした、そして続いてもう一度同じ場所を通りながら2回目の伝道旅行に出かけた、そしてヨーロッパに渡ってフィリピの教会から続くテサロニケの教会へと行った、そういう道取りを地図で見たわけです。そのテサロニケの教会は神様がお作りになった神の教会だ、人間の作った教会というよりも神様がお作りになったのが教会である、イエス・キリストの教会だということを、挨拶の最初に教会とは何であるかという本質を初めに教えてくれています。その最初の挨拶の中で神様はみんなを祝福してくださるようにという祈りをしています。それが神の恵みと平安がこのテサロニケの上にもこの町にもあるように、教会とこの町にあるようにというわけですね。私たちはこの宝泉で教会をもう一度進めていくにあたって、この地域が祝されていくように私たちも祈り求めていきたいと思います。2回目の時は同じ1章の2節と3節から祈りの旅に絶えず思い起こす感謝、パウロは本当に祈りの旅ごとに感謝をしていました。なぜ感謝できたのか、その理由は三つありました。一つは信仰です。二つは愛。三つ目が望みです。まあ、最大司教会も振り返ってみますと、この、さらに、この、伝道者の宝泉も、同じ信仰と愛と、望みによって 神様が生み出してくださった。パウロは祈りの旅ごとにこのように感謝を捧げている。これも実は私たちも大いに見習わなければならないことだと思うわけです。で、私はここに集う一人一人がですね、本当に神様の恵みによって祝福によってここにいてくださっているということを思うと、神様に本当に大いに感謝するものです。今日は3回目ですが、ちょっと今までより長く4節から10節の聖書の箇所を通して、テサロニケ教会がどのようにして福音を述べ伝えたか、その具体的なことを見ていきたいと思います。それは説教の修法の説教用紙にあるように、神の愛を受け入れた人々のことを見るわけです。神様は4節に、神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っていますとあります。神様に選ばれているということはどうやってわかるんでしょうか。それは神様が愛を愛してくださっている。先ほども小宮さんが愛されている愛されているということを何度もおっしゃったように、神様が愛してくださっているその愛を受け入れた人を神に選ばれた人ということができます。それは小南さんだけではなく、ここにいる皆さんがそうですね。それが分かるのはその結果ですね。食べてみないと分からないということを言われた、ね、食べると味が分からん、ね、それがテサロニケに人々に伝えられた、その神様の愛を受け入れた選ばれた人々は結果が現れてきてるんですね。それが前学んだ信仰の働き、愛のローグ、主イエスキリストのへの望みの忍耐、こういうことをはっきり経験したということです。それはこのテサロニケの兄弟姉妹が神様に選ばれ、救われた人々であるということですね。神様の愛と選びに預かる理由はね、その人々の中に本格的に何か信仰が特別に優れていたからか、信仰が厚かったからか、深かったからか、そういうことではない。私たちも同じです。テサロニケの人々が福音に接した。でもその前はどうだったでしょう。周りの人々が同じように偶像を拝んでいたと思います。私もはっきりとどの宗教というわけではないけど、まことの神ではないものを神のようにやはり拝もうとしていました。その人々を神様が偶像に染まっていた彼らを一方的に愛し、そして無条件にただで選んで偶像から救い出してくださった。初めからキリスト教信仰のキリスト信仰の深い人々ではなかったんです。振り返るとね、長い間牧師をしたり伝道したりしてるとね、 時々読むんです。この人は救われないだろうな、この人が救われるのは難しいなと思うことがあるんです。ところがいつの間にか私は信じないわよと言っていた人がね、あら信じちゃったわって、そういうことが起こるんです。で私は皮肉にも言うんです。ちょっとね、その信じないつもりじゃなかったんですかって、いやそうなんですけどねっていう人がいらっしゃいますね。なんでか信じちゃったのよ、信じていいかしら、どうぞっていう、そういう人が大事にしていたしだれ梅が私の家の前に今年の今花を咲かせようとしてますね。他にもね、私は信じませんという方が結構クリシャンになってるんです。で、この人は難しいだろうなと思う人はね、そういう人がむしろ難しいだろうなと思う人がね、コロッと変わる、見事に救われていく。ですから私たちは、まあ教会に来た人、イエス様の福音に触れた人がね、どんな態度を取るか、初めはどうであったか、まあその人の反応がどうであるかによってね、すぐ諦めないで祈り続ける、そういう勇気をね持ちたいと思いますね。これがこのテサロニケの人々が神の愛を受け入れていった、一人一人はそうなっていったということだと思います。で、神様が信じさせてくれるわけです。もう一つのことはね、その人一人の問題ではなくて、その人の背後にいろんな人がね、祈っているんです。その人が教会に来るために祈られて、いや、いろんな愛の導きがあって、教会に来た人を直接知らないようにずっと祈り続けているという人々がいます。だからこの今私たちで読んだこの箇所、いつも絶えず祈っているとありましたね。その祈りが2節3節にあった、いつも絶えず捧げられたすべてのことにとあるように、テサロニケ教会の人々は、ね、周りの人々のために祈っていたと思います。そうね、誰一人ね、自分一人の力で信じて救われるということはありません。まあそう思ってる人も知らないだけで、誰かが祈っていてくださってるんです。ここでね、皆さん、私はそういう人が誰がいたっていうのはきっと証ししてもらったらいらっしゃると思います。最大教会という、ね、歴史を振り返ると、ね、水難事故というのがありました。だから、日本中の教会や、あるいは人々から、あるいは教会の中でもそうですが、みんなが祈ったんです。だからそれが、その後の最大級の教会の歩みの原動力になっているということ、ね、これは私は本当に無視できないと思います。よく言われるんです。なんで最大級が祝福されるのか。祈られていた。苦難にあって、水難事故で、それから教団から本当にもう離れて単独になった。みんなから見捨てられた。でも、自分たちで祈り、また祈られていた。なんで最大しがあって、私はそういう取りなしがあったということを思います。テサロニケの教会はそのように祈られていたと思います。 1章の5節から10節、まあ、今選ばれているというのはその結果だし、信仰は自分で持つのではなく、また神様の子であるとともに人々の祈りによってだということですが、五節からあるように、ね、福音がどんなふうに受け入れられ、働きが進んでいったかという秘訣がね、ここにあります。それは、修法に書いてあるように、三つが、大きくは三つあります。一番目はね、福音を述べ伝えるときに、なんでかと秘訣とだけ書いてますが、パウロはね、人間の理論、説得力、ね、まあ、そういうことに重きを置いたんではありません。説明が上手だったとかいうことではない。説得力ってものすごい大事なんです。でも、もし人間の説得力だけで信じるか信じないかが決まるんだったらね、人間の、まあ、思想を伝えるのと同じですね。パウロはね、この後ね、コリント教会の町に手紙を書きましたね。コリントの教会にも手紙を書きました。何を言っているか。私の言葉と、私の宣教とは、説得力のある、知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。これは、第一コリント二章四節にあるんです。説得力のある知恵の言葉なんかじゃない。聖霊と御力の現れだったと言うんです。その理由はね、あなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでしたと続くんです。福音の宣教はね、救いというものが言葉だけによらないで、神の力によるものだと言うんです。救いのためにある種類の知識は必要です。しかし、救いは人間の知識で納得する、理解するというだけではなくて、悪魔の支配に縛られて、くくりつけられて、奴隷にされているんです。そういう人を、神様の怒りの対象ですね。そこから救い出すというので、力がいるわけです。それは人間の力ではありません。その力は聖霊から来る神の力です。聖霊の助けをいただいて、力と確信を持って、この、語らなければならない。と言うんです。五節。私たちの福音は言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴って、あなた方の間に届いたからです。まあ、これが、パウロが思っていることでした。このことを、この前、お迎えした豊田先生のお父さんがね、山中で徹夜の祈祷会をして日曜日に備えていた。で、その徹夜の祈祷会の最中に倒れて礼拝に来れなくなった。だからそれは無駄な死だったのか。でも、彼の捧げた祈りは、息子によって受け継がれて、本当に素晴らしい説教者、牧師として息子さんは広く用いられている。これは、まさに力と精霊と強い確信を伴った説教者に 息子さんがなっているね。もちろんお父さんにそういうものがあったわけですけれども、それがお父さんの犠牲を通して人間の思いを超えて受け継がれていったわけです。祈りを通して聖霊による力と強い確信が信じる聞く人々に影響を与えていきました。さて、これは人間の説得力を範囲を超えているということを言っているわけですけれども、第2の秘訣について見ていきます。それはね、6節読みましょう。あなた方にも多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそれ、そして主に習うものになりました。ここに聖霊による喜びとあります。多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた。これはね、普通ではないです。それはマケドニア地方とアカヤに響き渡っただけでなくて、神様に対するその彼らの信仰はね、もういろんなところに伝わっているんで、私たちは何も言わなくても良いほどだということを8節まで続くんです。テサロニケの兄弟姉妹たちがどのように福音を受け入れたかということが書いてあります。テサロニケの町からパウロたちは迫害を受けて出て行きました。でもじゃあ彼らがいなくなって迫害されなくなったかというと、そんなことはありません。やっぱり迫害は続いたんです。その中で、このテサロニケの兄弟姉妹たちは、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたとあります。これが6節です。苦難の中で迫害が続いているのに、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた。これが、この、普通でありえない。普通、生まれながらの人間の性質ではね、苦しみや苦難の中で、喜べないです。これは聖霊によって初めて、そういうことができるんです。クリスチャンが信仰、している家にイエス・キリストを信じて迫害を受けるということがあるわけです。イエス様はそうおっしゃったんですね。私を信じる者は迫害を受ける。パウロは同じように言ってますよね。でもそういうイエス様やパウロたちの教えでもありましたのに、でも彼らイエス様もパウロたちの人もその通り迫害を受けても聖霊による喜びを持っていました。これがテサロニケの信徒たちの模範だったんです。ああ、イエス様もそうだった、先生方もそうだった。だからパウロは私たちの主とに習うものになりましたと言っています。6節後半、私たち、そして主に習うものになりました。だからモデルを持っていたんです。苦難の中で聖霊による喜びを持っている人々を見ていたんです。これが2番目の秘訣です。3つ目の秘訣は、福音宣教が進んでいった秘訣は、ね、 つ目は、実は、丸1、丸2、丸3というふうに、3つの面であることを、私は、これはまあ秘訣だと思うんですね。それを見たいと思います。9節。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちはどのようにあなた方に受け入れてもらったか。また、あなた方はどのように偶像から神に立ち返って生きる誠の神に仕えるようになったか。まあ、丸の1はね、偶像から神に立ち返った。このことです。このことをね、思うと、まあ、何か信じるということはね、普通はなかなか、熱心でないとできません。それがね、例えば仏教の家に生まれた。うちは仏教で行くんです。ところが、うちは仏教だけど、私は仏教と仏教はなんかわかりません。で、そう言っていた人が、私は天理教がいいです。私は金剛教に変わります。創価学会になります。コロッと変わって熱心になる。これがね、日本で多く起こっていることです。岡山っていうところは、そういう黒住教がありね、金剛教が始まって、江戸時代の三大宗、宗教ブームの中で、三大宗教のうちの二つが生まれている。すごいですよ。で、そういう中でね、結構ね、前は、うちは仏教だったけど、今はもうこういう宗教ですという方、結構いらっしゃる。それはね、初めからの信仰を持っている人よりも強いんですよ。強いだけじゃなくてね、30年、40年、50年と続いている人がいるんです。熱心にね。私たちの最大級の教会にもね、そういう人たちがいますね。こう言ったら誰か知ってる人いますか？私はね、すぐ思い出すのがね、観音、裸祭りの西大寺観音院を中心のね、この門前祭りでね、その中で天理教に変わったのがね、島田お相撲さんです。島田先生のお舅さんです。お舅さん、ご主人のお母さんです。立部玲子さんたちのおばあちゃんです。この星野さんがね、今言ったように仏教の家に嫁いできたけども、途中で変わったんですね。天理教の信者、熱心だったんです。そしてずっと信じていたんです。その家にね、嫁に行ったのが島田先生で、クリスチャンですよ。これは大変ですね。で、どうなっていったか。私が行った時はね、私と家内が西大寺に来た時に、長屋の借家の教会でした。そこに、いたんですかね。まあ、そこで、島田先生が、聞いていた、水難事故、夏のキャンプで、小学校1年生の女の子が死んだんです。ものすごい新聞やテレビや報道でマスコミで叩かれた。教会全体が叩かれた。で、そんな中で、どうしようかって言った時に、おばあちゃんは、お嫁さんの、かかっていったわけですけども、やがて、お孫さん、今の総学してる吉江さん、森本吉江さんが、大阪の 音大に行ったんです。短大に行ったんです。その時ね、まあ可愛い孫が遠いとこ行って一人心配じゃー言ってね、本当におばあちゃんは落ち込んでいたんです、寂しくて。で、その頃ね、我が家にね、出入りしてくださってね、で、よしえさんと祈ってますよっていう話をして、我が家でね、食べたアラスカごはんってわかる？豆ごはん。グリーンピースでしょ。この辺でアラスカ言うんです。何のこっちゃ思ったけどね。ここで、こう言いました？アラスカ。わかる？アキナさん。わかる？わかるん？この年代ぐらい。かもしれん。で、それをね、家内がね、炊いて食べた。おばあちゃんどう言ったか。寺から里じゃー、言ってね。普通は、信者さんからお寺さんに持っていくんです。ね。ところが、寺から逆に外へお下がりだって言うね。で、美味しい美味しいで食べてくださってね。それがね、また続いたもんですけどもね。まあ、それはいいんです。別におばあちゃんは、アラスカご飯でクリスチャンになったわけじゃない。でも、そういう中で、おばあちゃんはだんだんと、教会に結びついていったんです。皆さんご存知ですか？今、グロリア礼拝堂を建っているあの田んぼ、幅11メートルの細長い田んぼがあった。それを捧げます言われたんです。娘が、嫁がしたことで、教会がもう大変です言った。まあ、ここを手を入って言ってはいいかどうか。捧げます言ったんです。ありがとうございます。よくともよかったんですけど、私も当時の役員会は、まあ、お気持ちをいただいて、まあ、これぐらいで買わせていただきました。そんなに安い値段じゃなかった。ご親族のことを思うと、いただくだけじゃなくて、まあ、適当な価格で買わせてください言って、買わせてもらった。島田区の親族がね、次々とクレッシャーになっていく中で、その時の教会役員会の態度はね、私は、教会さんっていうのはお金目当てないんじゃな、ということをね、証しできたんじゃないかな、と、私は振り返っているんです。で、おばあちゃんがね、教えのなく捧げてくれ。私はね、それはおばあちゃんの天理教信仰だと思ってるんです。惜しげもなく捧げる。でも、そのおばあちゃんが、私もイエス様を信じますと言うに変わって。お断り行きましたよ。おばあちゃんが言ってる、花岡の東町の天理教さんに。この度、私はキリスト教に信仰を変えさせてもらいました。勝手ですが、お世話になりました。よろしくお願いします。で、この人が牧師さんですって一緒にね、挨拶に行ったんです。そしたら、まあ、よろしかったな、言ってもらったんで、ほっとしたんですけどね。まあ、こういうことがありました。テサロニケの教会で、偶像から立ち返ったというけど、最大の証のことを言いました。もう一人言うとね、藤原敦先生、今、青山学院大学の教授してますね。彼のおじいちゃん、おばあちゃんが、それこそ、金光教と同じように、江戸時代に始まった、黒住教の教会の熱心な信者さん。その豊原の教会の中心の人ですよ。そのお孫さんが、教会に出だしてクリスチャンになった、おじいちゃん、イエス様を信じて、おばあちゃん、クリスチャンになって、天国に行ってほしいっていう話をしたら、まあ、あんたがな、あっちゃんがな、もっといい人に成長したらな、というふうに言ったらね、それを願っとるよ、言って。 何年も経ちました。彼が大学に行って、それから大学院に行って、おじいちゃん、重い病気になった。入院したんです。そしたら、もう、それまでも親切に優しく、接していましたが、特別休暇を取って帰ってきて、おじいちゃんに、付きっきりで、一週間、10日、ずっと付きっきりで、下の世話だけじゃなくて、入れ歯の掃除もして、そして、そんなことは、大学生の男の子は普通しないでしょ。で、おじいちゃんもどう言ったか。あっちゃん、ようそこまでなったな、と言われた。あなたがそこまでなったのは、キリスト様のおかげじゃん、言われた。おじいちゃん、もし何かあっても、イエス様を信じて天国に行ってほしいということがあって、分かった。信じようと言って。で、おじいちゃんは、その思い、本国教の豊浦教会の中心的な信者さんだったのに、きちっと、そこの教会主さんにお断りをして、で、お許しをいただいて、そして、洗礼を受けた。私は病院に行って病床洗礼を授けさせていただきました。まあその後ね、おばあちゃんは迷ったんですがね、でもおばあちゃんも結果的に最終的に今まで本校様でイエス様のことを、実は今回はイエス様のことを本校教が真似してたんですよ。今までずっと熱心にやってきたことは無駄になりませんよ。本体はイエス・キリスト様なんだからって言ったら、つまり根本教はね、教師さんはね、ここが正面祭壇だとしたら、ね、こうやって横に座るんです。信者さんがここへ来てね、お願いするときに横向いたんです。で、お取り次ぎするんです。何ですか、お取り次ぎ。父なる神の前にイエス様が仲出しになって取り次ぎをされる祭司の役割、根本教ね、そういうことを教える宗教、つまりキリスト教は禁じられていたけど、キリスト教のその教えをどっかで使っていたんですね。だからそのことを言いました。だから今までのことがあるから、きっと本物のクリスチャンになれますよ。言ったら、私の50年は無駄ではなかったと思えたものです。それだけ熱心に本校様に仕えてきておられる。それが、ご本体はイエス様だったというので、もう父なる神様だと分かる。本当に熱心で、もう感謝、感謝の生涯でした、晩年。それはね、根本教で教えられてる。私はクリスチャンでもね、あんなに感謝を言ってる人はね、少ないと思ってる。クリスチャンになってもぶつぶつ震える勇士があるけど、根本教で鍛えられていたから、感謝、感謝の人。私はそういう点では、偶像だからという、ね。そんなことはない。神様が準備段階をそれぞれの宗教の段階で捧げていた。島田のおばあちゃん、天理教だった。捧げることを惜しまなかった。皆さん、あの新街道のスクリーン、あるいは大きな時計、これらは島田のおばあちゃんの捧げ物ですよ。あの土地を捧げる言ったのもおばあちゃん。私は天理教でそういうものを身につけていらっしゃったなと思うんです。そういうことを思うとね、まあ話が古い話になって申し訳ないけども、まさにね、第2番目 の, あのあ1番目はね、偶像から立ち返る、これはもう一言で言えないような本当にすごい 方たちがあって、他にも数種がサイヤ人にもいっぱいいらっしゃいます。他に二つ目のことはね、簡単に言います。生ける誠の神に仕えるようになったと、ここでありますね。旧説にね、生ける誠の神。生ける望みという言葉がペテロの手紙にありますが、神様は生きておられる方ですね。だから私たちはこの神様によって、生きておられるこの方に私たちは信じてついていくことができるわけです。あとはですね、ちょっと例文が長くなったんですが、宣教拡大の三つ目は詩語に書いてあるよ。身怒りから救い出すとあります。神様が怒っていらっしゃる。これはむしろ逆に私たちが神様に背いて神様を怒らしているんです。怒らしてしまっている。これがね、私たちはなかなかわからないんですね。知らないで私たちは神様に背いて悲しませるだけではなく、神の怒りを受けなければならないものになっているんですね。これが実は私たちは被害者ではなくて、神様に対して加害者の立場なんです。このことをね、その神の怒りからね、どうやったら救い出されますか？捧げ物じゃダメですよ。笹川良一さんが何ぼ捧げても神の怒りを解くことはできません。それから私たちはどんないいことをしても神の怒りを免れることはできないんです。だけど神ご自身がその怒りを自分にぶつけられた。それがイエス・キリストをこの世に送り、十字架にまでつけて、神の怒りで、罪ない神の御子を怒りをよって、釘付けにしたんです。神の怒りはね、私たちではなく、イエス・キリストに、ぶつかったんです。左足になるでしょ？神の怒りに陥っても、左足になると、落ちたりは来ないでしょ？イエス・キリストの十字架の下に立つと、飛来するのに神の怒りが横へ行くんですよ。雷は落ちてこないんです。だから救われるわけですね。これが、救いというのは何からの救いかというとね、神の怒りからの救いだ。このことを、私たちは見ることができます。最後に、祈りを持って終わりたいと思います。祈りしますね。父なる神様、あなたの愛と選びで、私たちも救われていることを、知りました。心から感謝します。テサロニケの兄弟姉妹と同じように、遠く離れた異邦人の国、この日本で神の力と聖霊による喜びと、そして本当に私たちの生活が変えられていく、そのことを感謝します。その良い模範となったイエス様と人たちのように、私たちの中に働いてくださる神の御霊によって、私たちも他の人の良い模範になれますように、そのことを願います。良い先輩たち、良い群れに導かれていることを感謝します。 保全教会がそのような教会になっていきますように、父御子御霊なる神によって主イエスキリストが再び来られることを待ち望む教会となりますように、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。